日常に潜むエンタメニュースゆるためちゃん。この番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるっとカジュアルにお届けする番組です。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify、 YouTube などで放送しております。説明欄のノートからテキストでもお楽しみいただけます。今回のトピックは12月のおすすめ曲ということでご紹介していきたいと思います。いきなり優勝曲はビップリングのビップバーガーです。こちらの曲は Spotify を聴いていたら多分たまたま流れてきた曲だったと思うんですけど、その後ね、何回か3回ぐらい流れてきたけど、毎回いいなと思ったので、プレイリストに入れてました。まあ、イントロから結構印象的なメロディーが来るんですけど、まあそれが結局サビだったっていうところではあるんですけど、ちょっと金属音チックなシンセのメロディーが可愛いのが印象的だなっていう感じなんですけど、まあその後一回なんかサビが来て、なんかちょっと落ち着いて、なんか可愛めの8ビット風のね、ちょっとまた金属音っぽい感じのシンセがちょっとループしているのもなんかすごい可愛らしい印象になるんですが、その後なんかベースとかね、ドラムっぽい音がリズムが乗ってきて、なんか軽く踊れる感じがいいなっていうのが、決め手となったんじゃないでしょうか。でね、まあ Spotify で、見てみるとアートワークがね、もちろん見れるわけなんですけど、まあ最初に聞いた時はその Spotify で流しっぱなしだったので曲だけの印象なんですけど、なんかめちゃくちゃセクシーな感じのジャケットで、まあアルバム曲の中の一曲なんですけど、まあ Spotify の中でもこの曲が人気で、多分その時ねヘビロテというかなんかプッシュされてた曲なのかなと思うんですけど、なかなかセクシーでパンチのある、ジャケットになっているので、何か、なんかそういうピンクな感じの、なんだろう、セクシー系の曲なのかな？ビップバーガーって調べたんですけど、あんまり意味が出てこなくて、スラングなのかもよくわかんないんですけど、ちょっとこのジャケットのね、テクスチャーというか、なんか油絵というか、絵の具っぽいテクスチャーのバーガーもまた、すごいね、そこだけキャラクターチック、キャラクターチックっていうか、可愛らしいキャラになってて、ピンポイントで聞くとかなり好きだったかなと思いました。続いて2曲目、ちょっとねアーティスト名が多すぎて、メインは多分前に書かれてる2人なのかなと思うんですけど、読み方がよくわかんない、 NOTD とフェリックス・ジェーン、 FELIXJAEHN とキャプテン・カッツ・ジョージア・クー、ご存知でしょうか皆さん。よくわかんないんですけど、まあ So Close っていう曲です。もしかしたら聞いたことあるかもしれないですね。でこちらはまあ多分これも Spotify で流れてきたのかなと思う、もしくはラジオでシャザムしたのかなと思うんですけど、まあこちら結構聞いてても上がれる曲になってるかなと思うんですけど、歌うのもね楽しい曲になってるんじゃないかなと思います。でもねこれ多分失恋の曲、失恋してなんか次に行こうぜみたいな感じの曲だと思うんで、まあ、なんか歌って楽しむような曲でもないと思うんですけど、まあ歌えたらスカッとして、まあ、気持ちいいんじゃないかなと思います。歌の個人的なポイントはこちら Spotify でね歌詞出てきてたんですけど、サビのYeah, we got so close っていうところがあるんですけど、めちゃくちゃ大サビのとこですね。Yeah, we got so close っていうところ。で、その got so close がスムーズに言えると気持ちいい感じがしますね。なんか最初ね、ちょっとね、なんか音が多いなって、got so close って歌ってたら音が多いんですよ。そこをなんかごっそーみたいな感じで、まあごっとそーの間にちっちゃめというか奥の方にとごっそーみたいな感じで Yeah we got so みたいな感じで歌うと、まあ綺麗に歌えるんじゃない、サビを気持ちよく歌えるんじゃないかなと思って、でここね歌えると結構歌える幅多分広いと思う。こったな個人的な意見でしかないんですけど、まあ結構幅広くね、多分最初の方の、歌詞以外はなんとなく気持ちよく歌えたので、もうちょっと練習すればね、覚えられるんじゃないかなという思う感じの曲で、 気持ちよく歌えたらなおよしという感じでしたね。けどこれ多分ね、最初に紹介した曲の方が新しかったのでかなり迷ったんですが、準優勝ということにしときましょうか。そして最後にご紹介するのがマックスのトラトラトラっていうことですね。でまあクリスマスを終えて、まあ、年末を意識しだした頃に、ああ来年は虎年だなと思い浮かべて、ちょっと調べたら出てきた一曲、むしろなんか虎が入ってる曲ってこれしかないんじゃないかなっていう気もするんですけど、まあ、たまたまあの平井堅さんの回でもご紹介してたんですけど、インスタグラムでフォローしていたダンサーの阿部光さんっていうダンサーさんがとか振り付けやってる方がいらっしゃるんですけど、その方も同じ時期にこの曲でね振り付け作ってて、やっぱりなんか同じこと考える人もいるんだなっていう風に思ったのが面白かったところです。そして遅くなったのですが、まあ、12月のプレイリストっていうところでちょっと短いかなと思うんで、まだ6分ですねしかないんで、ちょっと詳しめにご紹介するんですけど、1曲目はなんかジャズみたいなボサノバじゃないな、ブルースインマンボっていう、全然違うなっていうなんかコンピレーションアルバムに入ってたっぽい曲が多分 Spotify で流れてきて聞いてたんですけど、6分56秒と比較的長めの曲なんですけど、なんかね振り子がカチ、なんか振り子時計あるじゃないですか、壁にかけるとか置き時計とか、ああいう感じのすごい遅いテンポ、カチカチカチガチっていう感じのリズムのテンポで、すごいピアノのねソロから始まる感じなんですけど、なんだろう、キノピオ、ディズニーのキノピオ映画のなんかおじいちゃんが机に座ってるようなシーンで、なんか床も壁も木みたいな感じだったりとか、すごくあのまったりできる日の午後になんか紅茶とかコーヒーを飲みながら椅子に座って優雅に過ごす感じだったりとか、朝もねゆっくり優雅な気分になれたり、まあ、電車に乗って通勤通学してる時もなぜかこれを聞いてるとすごい落ち着いたり、すごい優雅な気分になれるんで、ぜひ聞いてみてください。続いて2曲目はスウェットかな、ソフィーリミックス、ソニック、リズ、ソフィーっていうアーティストが歌ってるスウェット、汗だと思うんですけど、ソフィーリミックスです。こちらがねちょっとねなんか悲壮的な感じの曲で、なんかミステリアスな感じの曲なんですけど、アルバム名はジョイフルデスっていうね、なんかすごいタイトル、仰々しいタイトルなんですけど、まあこちらね原曲は Spotify とかで見てたら、あのアーティスト名からソニックって方かなのアーティストのページに行ってスウェット見てもらったらいいと思うんですけど、なんかこのソフィーリミックスがね一番再生されていて、あとはリミックスシングルみたいなの EP って何なんだろうね出てるんですけど、まあなんか調べたことあるけど、なんか大した意味合いはなかったかなと思ってってまあ割愛するんですけど、このスウェットのディストピアンバス BATH ハウスリミックスっていうのがあるんですけど、ディストピアンがなんか暗黒みたいな意味で、バスが何だったかな、浸る、暗黒に浸るハウスリミックスみたいなのがあるんですけど、これは本当になんか暗黒感がすごかったので、今ねご紹介しているソフィーリミックスはなんだろう、この曲に陶酔したいなとか、ちょっとミステリアスな曲だなみたいな、なんかミステリー映画とかに出てきそうっていう、なんか追われてるシーンだったりとかね、まあそういう気持ちになるんですけど、それをさらに深く言ったディストピアンバスハウスリミックス、ちょっとだいぶ暗黒なんで、こちらもねもしよかったらちょっと深掘りして聞いていただけると面白いんじゃないかなと思います。で3曲目、やっつけ仕事ライブバージョン入れてるんですけど、なんで入れたかよくわかんないんですけど、りんごちゃんの、椎名林檎の絶頂集に入ってるやっつけ仕事ライブバージョン、やっつけ仕事のライブバージョンはこれが一番好きかもしれないです。なぜ入れたかは全く覚えてません。そしてトラトラトラ、ビップリングのビップバーガーで、先ほどご紹介したスウェットの ソフィーリミックスで出てきた、多分同じソフィーだと思うんですけど、そのソフィーさんの曲でインマテリアルっていうね、こちらもこの優勝曲候補第3位まで、3位なのかな、もうわかんないけど、もう3曲ピックアップに変えていこうかなと思ってるんですけど、そこに入れるかかなり悩んだんですが、今回はピックアップならずということで、でした。でも、なんか面白い曲なんで、ぜひ聴いてみてください。そしてこの、ソフィーのイマテリアル、忘れちゃった、イマテリアルと読むとすると、の曲を聴いてて、なんか、既視感じゃないけど、聴いたことあるような感じだなと思って思いついたのが、多分、アムロナミエ初音ミクの、Be Who I WantTo Beっていう曲、ぜひ聴き比べてください。多分安室ちゃんの方が音数は少ないんですけど、ちょっと似てるって言ってる意味がわかるんじゃないかなと思います。そして8曲目が倉木麻衣のウィンターベルズ。こちらはですね、多分ラジオから流れてきて、あ、クリスマスっぽい曲だなと思って入れたんじゃないかなと思います。そしてブルーノマーズ 24K マジックって読むのかわかんないですけど、なんで入れてるかはちょっと覚えてないです。そして2番目にご紹介した So Close、 ぜひ歌ってみてください。そしてなぜか大使いのハッピーデイズ、何かハッピーなことがあったのか全く覚えてませんが、そして12曲目サカナクションセントレイ、実はね12月ねサカナクションのライブに行ってきたんですよね。これまたあげたいなと思ってるんですけど、どんどんネタが溜まっていくのに、間に宇多田ヒカルのなんかニュースを挟んでいくっていうことで、どんどん遅れております。そして13曲目アウルシティカーリー・レイ・ジェプセンアダム・ヤングッドタイムアダム・ヤンリミックスということで、グッドタイムっていう曲は前々からあってすごい好きだったんですけど、あのインスタグラムのストーリーでフォローしてる方がこのリミックスバージョンを使っていて、ミュージックですごい好きな感じのリミックスだなと思って、シャザムしたかな、なんだろう、 Spotify で検索してプレイリストに追加しました。もし DJ とかで使うんだったら、もう最後後半のね盛り上げ用のグッド、この時間良かったねみたいな感じでグッドタイム、このリミックスをかけてから最後ピッチで BPM を上げて最後ノリノリにするか。でもね、なんだろう、ドラムのリズムがちょっと遅い感じで入ってるんで、原曲にね途中でカットインで切り替えてあげたりするのも面白そうなんじゃないかなと思います。ちょっとミックスしてないんでわかんないし、もうミックスする機材は持ってないんでわかんないんですけど、なんかそういう感じで使えるし、結構なんかいい曲、いいリミックスだなと思いました。まあ、元がかなりいいんですが、結構落ち着いた感じのリミックス、四つ打ちのなんかドンドンドンドンじゃなくてドンドンドンって感じですそれだけで分かんないと思うんで、ぜひ聞いてみてください。そして14曲目博士太郎エトピリカ、実はね博士太郎のライブも行ってきたんですけど、まだご紹介できてないので、また追ってご紹介できたらなと思います。そしてそういうことか、安室奈美恵の Can You Celebrate が入ってたんですけど、なんで入ってんのかなって我ながら思っていたんですが、なるほど、博士太郎との、コラボというか、なんだろう、コラボ演奏、客演で博士太郎さんが入ってたのかな？ Can You Celebrate バージョンがあったみたいですね。バラッタ、読み方合ってるかわかんないけど、2014年の安室ちゃんの BALLADA っていうアルバム、バラッタに入ってるみたいです。そして16曲目、情熱大陸、博士太郎。ですね。そして最後に、サカナクション新宝島ということで、Spotify で聴きました。クリスマスと年末、来年寅年だな。あ、この曲いいな。サカナクションと博士太郎楽しみだぜ、みたいな感じの12月のプレイリストでした。これは1月のやつだね。先にね間違えてね1月のやつ作っちゃったんですよ。そのぐらいもう自分の中でも去年の話なのに、まだ遅くなりました。ツイッターの方でもねアンケート取らせていただいて、この優勝曲を決めるこのミュージック音楽紹介のコーナーまたやった方がいいですかって言ったら、 聞きたいという方が何名かいらっしゃったので、また引き続きね1月分もやっていきたいと思います。この番組ではあなたの日常に潜むエンターテインメントや番組の評価レビューもお待ちしております。評価レビューは Apple Podcast、Spotify、YouTube で受付中です。評価やレビューをいただけると直接評価が見れるのでとても嬉しいです。番組をフォローいただけると最新回のお知らせが届くので、いち早くチェックできるようになるので、ぜひ登録もお願いします。番組の感想、あなたの体験談も募集中です。気軽に感想を届けたいという方は Twitter のハッシュタグシャープゆるためちゃんでツイートしてください。 Twitter の番組アカウントアットマークゆるためちゃんをフォローしてもらうと、裏話や裏話やあとはこのポッドキャストにしてないような、あの面白そうなイベント情報とかも最近 RT してますので、直近で言うと笑福亭鶴瓶さんの鶴瓶話、以前ね鶴瓶さんのお話したと思うんですけど、東京と大阪公演のみなんですが、お話、あのいいともの創刊号とかみたいな感じの、あのいいとも終わりの番組終わりに喋ってる感じ、鶴瓶さん一人バージョンみたいなやつが聞けるので、もし興味がある方は、ちょっとねお値段の高め8000、9000円ぐらいだったと思ったんですが、まあ、興味のある方はぜひねチェックしてみてください。あなたの日常に潜むエンタメエピソードやリクエストなどは概要欄の応募フォームよりぜひご応募ください、まあ、もしねハッシュタグで送れるような文面文字量であればそちらでも大丈夫です。ご応募いただいた内容は番組でご紹介したいと考えております。ぜひね番組へのご参加お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。ケリーでした。どうも失礼さない。